世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
ドラえもんの声の人を水田わさびっていう人と、それからあの大山信代っていう人とでこう大きく分かれると思うんですけど、なんか僕はあの心がねじ曲がってるのか、あの富田こせの声でしょって言ってしまうあたり、ちょっとやっぱあの俺やっぱちょっと個性吐き取ってんのかな。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、種助でございます。よっ。はい、イベントや映画展示の予定を先取りということですが、まあ今はいけないかもしれませんが、もうね、きっと見たいとかね、あとあのお家で楽しめるみたいなものがありますので、そちらの方を共有していきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
はいよ。
さあ、それでは、映画なんですけれども、まあ、あの、映画館で見ることがね、ちょっと実質東京ではできなくなってますから、これ、あの、北海道とかだったら見れるのかな？
ああ、そうだよね。焼いてるところもあるかもしれないですね。うん、
まあ、でもあの、
緊急事態宣言に入んないとかね。
そうそう、宣言が出されたところではちょっと見ることができないような状況ではありますが、まあ、こういう時はですね、テレビの前に、かじりつけということでですね、テレビ映画のちょっとご紹介したいなというふうに思います。ということで、まずはロクさんのおすすめ。
はい、名探偵コナンの、これなんて読むの、根性の剣って読むの、フィストって読むの、わかんないですけど、最新作ですね。
はい、
名探偵コナンの一番、まあ、毎年ねやっている映画の、一番今のところは新しいやつを、まあテレビで地上波でやるのは初めてなのかな、
うん、
金曜ロードショーの枠でやります。4月17日夜9時から受信9分、まあ、こういう時だからこそね、あのなんかハッシュタグとかつけて一緒に見てる感覚、連帯感みたいな、まあ、映画館には遠く及ばないですけど、一緒に同じ時間にテレビを見てるっていう感覚を味わうという意味ではいいんじゃないか、
うん、
もっとだからね、僕は映画やってほしい。それもあの国民的な映画、みんなが知ってるような映画をやってほしい。それこそラピュタとかそうだけど、そういうものをね、放送してほしいななんてことを思ってたりしますけど、金曜日にやるそうです。
はい。なんか4月の12日はシンデレラ夜やってたみたいですよ。
シンデレラって、実写版のですか？
実写、アニメじゃないかな。アニメだよね。
すげえ面
白い。なんかそういうものもね、なんかやっていくんじゃないかな、多分ね、テレビはね。ということで、私、本から紹介は、エヴァンゲリオンでございますね。
これも、まあ、国民的っちゃ国民的ですからね。
ねえ、まあ、これ、まあね、なんかこう、まあ、もちろん番宣的にね、次の映画が始まる前に流したとかはあったと思いますけど、まあ、でも、まともに引き受けると結構エヴァンゲリオンで大変な作品なんですが、まあ、エヴァンゲリオン、その前は、ガンダム、その前は、ファイナルファンタジーかな、なんかその、NHK が最近あの国民投票系な番組をやってるんですよね。
ああ、やってますね。
そうそう。はいはいはい、発表前、なんとかかんとか、大投票みたいなね。それで、今回エヴァンゲリオンなんですよ。
うんうんうん、
そうそうそう。それで、まあ、そのいろいろキャンペーンで、あの、歴史秘話、ヒストリアって番組あるじゃないですか。うんうん、あれで、あれのテーマがエヴァンゲリオンだったりするんです。
ほー。
これガンダムとかでもやってるんですけど、
う
ん、まあ、それがやるのにあたって、エヴァンゲリオンの新劇場版が、まあ、上映とか、BS4K で放送されるということなんですよ。うん、はい。
BS4K だけ？
いや、BS もやるんじゃないのか。総合でも、やらないかも。
うんうん、
やるかな。
そこではやらない。
BS だけか。総合、これやらなかったらごめんなさいね。4K の人しか楽しめませんが。そうだね。ちょっとごめんなさい。ちょっとちゃんとチェックできてないですが、あの、全エヴァンゲリオン大投票とか、ヒストリアの方は総合でもやるみたいですね。はい。超新劇場版は、これ 4K で見ることができます。4月18日に上、25日に破、5月2日に休という流れでありますので、これ、ちょっとね、まあ、4K できっちり見たい人は、ぜひこのタイミングに見ていただけたら楽しいんじゃないかな、というふうに思います。うん、いいですね。はい。 ありがとうございました。そう、それでは次行きましょう。はい。まあ、このテレビ以外では、まあ、普通に配信がね、サービスが、まあ、今、みんなそれに頼り切ってる面もあると思いますけど、これの使い方について、ちょっとロックさんの方でね、いろいろこうブログにも書かれてらっしゃるということで、こちらどんな記事が書かれてますか？
まあ、こんなのありますよって。
はい。
一応、まあ、映画とかドラマの配信、まあ、ネットフリーとかね、うん、あと、アマプラとか有名とかありますけど、まあ、それ以外にもいろいろありますよっていうところの紹介と、あと、演劇の配信サービス、こう、あの、観劇三昧っていうのありますよ、みたいなところの紹介を、まあ、一覧形式でしていますので、はい、よかったら、知らないものあったらチェックしてみると、まあ、有料無料とか、いろいろその料金の支払いの仕方とかあるんですけど、うんうん、まあ、大体見ればわかるようにはなってると思うので、よかったら見てみてください。う
ん
う
ん、岩崎ノートとかで検索すればいいのかしら。
そうですね。まあ、リンク貼ってやると思うので、うん、そこから行っていただいても見れると思います。はい。
ブログのリンクご覧いただければ、そちらの方でリンク貼っておきます。さあ、そしてもう一つですね。映画なんですけれども、まあね、映画館が実際閉まっちゃった状況で、まあ、いろいろこう心配されてる声もあります。うん、まあ、今もちろんね、映画館の収入がなくなってしまうというのもあれば、このコロナが落ち着いたとしても、映画館に行くっていう習慣が、ちょっと盛り下がってしまうんじゃないかみたいな不安などもあったりして、うんうん、まあ、とにかく映画館という存在、まあ、映画も含めての存在が非常にこう心配になっている人も多い中で、まあ、いろんな企画があるということもあって、その辺ちょっと六さんお願いできますか？あ、これでいいのかな。はい、ということで、その企画をちょっとね、はい、あの一部抜粋ですけれども、はい、まずあの、オンラインでサービスをやっているのは、あれですよね。なんだっけ、渋谷にある映画館。
アップリンククラウドですね。はい、そうですね。アップリンクっていう映画館が、あの会社、映画館を、今は渋谷と吉祥寺だと京都に新しく続くるんですけど、うん、そこを運営していながら映画の配給、映画を実際にその、まあ、海外からあの買って買い付けて、それで、国内に流すためのその準備とかもろもろするっていう仕事もやっていたりするので、その過去に、アップリンクさんが配給された作品について、60作品ぐらいかな。うん、今、オンライン上で見られて、月額3000とかかなぐらいで、うんうん、見れる、6000だったかなぐらいで見れるサービスがあったので、それを見ると、まあ、今、プリンクさんも結構本当、それを新しく作ろうとしてるタイミングだったりもするので、すごい大変な状況ではあるので、そこの支援にもなるし、あと、プリンクさんで言うと、この、まあ、コロナが落ち着いて先を見越してなんだけど、回数券みたいなのも販売してます。5回券と10回券ってあって、まあ、あの1回1300円ぐらいで見れる。まあ、しかもそれはドリンクがつくっていう結構お得なプランになっていたりするので、まあね、落ち着いたタイミングいつになるかわからないですけど、今のうちにその金銭面でも応援するという意味で、そういう回数券、5回券、10回券で、買うっていうのもいいんじゃないかなと思っています。うん、
アップリンククラウドは3ヶ月で2980円ですね。3000回。はい、60本ですから本当に見切れないかもしれないですね。そうですね。はい。というのがあります。そして、他にもいろいろあります。下高井戸シネマ、ミニシアターわけですけど、こちらの方も、会員限定募集みたいなこともしています。うん、クラウドファンディングですかね。あと、それから、ジャック&ペティという映画館の方も、まあ、劇場券を先に買ってくださいみたいな、まあ、先取り券みたいなね、売っていたりだとかします。あと、セーブザシネマということで、まあ、ミニシアターを救えというプロジェクトが進んでいます。まあ、いろんな、ね、展開あると思いますので、まあ、ツイッターのフォローなどしていただければ、ね、セーブザシネマで検索すれば出てくると思いますので、まあ、映画のね、まあ、直接なかなか応援しづらいところもあるんですけど、まあ僕らは支えますよっていう姿勢がね、映画文化というかを支えるんじゃないかなと、大げさに言うとそんな感じもします。
特にミニシアターですね。
はい。さあさあ、それでは、オンラインのイベントの紹介をしましょう。はい、まあね、あまねくイベントがオンラインに、まあ、可能な限り引っ越しているという中で、まあですから検索するといっぱい出てくると思うんですけど、ピックアップしたものをご紹介したいと思います。まずはですね、これが一番大きそうだなという感じなんですけど、WHO とレディーガが新型コロナ対策支援オンラインライブを4月19日に開催ということですね。バーチャルリアリティコンサートワンワールド。 トゥギャザーアットホームという、
ごめんなさい、バーチャルチャリティーコンサート、
ごめんなさい、今何つった、リアリティって言った、バーチャルチャリティー
ですね、VR コンサート
なんですね。だからあのなんか、いろんななんかアマゾンとか YouTube とかいろんなものでやるなんていう風に情報を聞いてますけど、なんか募金とかできる仕組みになってるのかな、もしかしたら。で、僕ちょっとわかんないですけどね、アラニス・モリセット、ビリー・アイリッシュ、グリーン
で、この前の、はい、グラミーとかの、ね、
はい、近いやつですね、はい、まあ、スティービー・ワンダーなども出るということで、まあ、有名なね人が結構出てるんでしょう。デビッド・ベッカムって、あの歌を歌うんですかね。
どうするんですかね、踊るのかな、ね、何
する、エルトン・ジョンとかも名前ありますけど。まあ、わかんないけど、なんかね、あの、どうしてもこう国ごとにこう分かれがちなものもありますけど、世界で何とかしていこうっていう気持ちを高めるのは、まあ、なんとなくいいような気もしますんで、ちょっとこういうイベントもね、覗ける人を覗いてみたらどうかなというふうに思います。うん、それから国内ではちょっとドメスティックな感じですね。歌舞伎座と国立劇場では、歌舞伎公演ですね。こちらの方をネットで無料公開するということで、4月の17日から26日まで、松竹チャンネルで無料公開などをしているそうなので、ちょっとこういうのを見てね、なんかいろいろ思いを馳せてもいいのかなというふうに思います。はい。では、六さんお願いします。
はい。まずは、こちらフェスティバル、まあ、いつは6月ぐらいだったかな、予定は結構早かったんですけど、延期が決まりまして、今年はいつ、10月ぐらいかな、にやる予定らしいですけど、その、世界的なフェスのこちらの、20周年を総括するみたいな、これまでのやってきた20年をまとめた、ドキュメンタリー映画みたいなものを、オンラインで無料で配信しています。こちら、20 years in desert ということで、YouTube と共同してやってるそうです。
はい、
よかったらそれを1時間半ぐらいかな、のものになってますので、見てみてください。あとは、これ、まあ、今回に限ってってことじゃないですけど、ずっとやってる企画ではありますが、神田伯山 TV、神田松之丞さんだったものが伯山さんに襲名されて、変わられてずっとオンラインでやって、YouTube の番組の中で、その寄席とかをねやってた時期とかは基本的にその寄席の裏側っていうかね、どういう人たちが落語界にいるかとか、まあ、その伝統芸能界隈の方々の紹介というか、まあ、裏側を見せるような感じのものが多かったんですけど、まあ、その今回の新型コロナに入る直前ぐらいからかな、ずっと今までのその彼の作品自体、公演自体を録画したものを見せるって結構贅沢な、これ普通に有料で販売してもいいんじゃないかみたいなものを、オンラインで無料で配信していたりするので、なかなかそのチケット取れないとか、実際そのこの襲名公演で、まあ、当日並んでいくみたいなのでも結構大変だったりしたらしいので、すごい争奪戦になった公演をオンライン上だとこれを無料で全部というか人通り見れるらしいので、今よかったらこの機会に講談というものはどういうものなのかを知るっていう意味でもそうだし、神田伯山というその講談界の中でも逸材がどういうものなのかっていうのを見る意味でもいいんじゃないかなと思うので、おすすめでございます。
はい。
あとは、CMC ミートアップボリューム16、コミュニティの失敗談、やってはいけない落とし穴ということで、まあ、タネラジオはね、コミュニティのこともいろいろやっている番組ですので、無料でオンラインで見れるートークですね。まあ、多分、ズームとか使って、それを、画面上で見るような形にはなると思いますが、いろんなコミュニティを運営されている方々による失敗談って結構ね、大事だと思うんです。僕、普通に成功の話っていうのは誰しもがそれをやれば同じことができるってものではないんだけども、失敗に関してはここを踏まなければ大丈夫、ここは踏んじゃいけないっていうポイントを理解するっていう意味ではすごく汎用性のある話だと思いますので、この機会にですね、コミュニティ運営とか、あとコミュニティへの参加に興味がある人は、見てみるといいんじゃないかと思います。イベントレジストの方で、チケットを出していて、そうですね、それを、リンクが多分後から送られてくるので、それを見る形になります。 あとオンラインのその勉強会的な意味で、シェアリングエコノミー入門勉強会というのも4月15日水曜日にあります。まあ、シェアリングエコノミー協会という、いろいろまあシェアする、今一番大きいので言うと Uber Eats とかもそうなのかな。あと Uber ってもともとは、まあ車のシェアリング、普通に持ってるものとかレンタカーとかのシェアリングとかっていうものから始まったりしますけど、幅広くいろんなそのシェアリングエコノミーと呼ばれるシェアしていく、いろんな持っているものとかをシェアしていくサービスの経済圏っていうのがあって、それについて、まあどういうサービスがあるのかとか、どういうふうに動いているのかっていうのを学ぶ意味合いでは入門としていい機会になると思いますので、こちらも PTX でチケット出してます。無料かなで出してますので、よかったら参加してみると、シェアリングエコノミーで、あ、こういうことが今行われてるんだってことを知る機会になるんじゃないかなと思います。
はい、
そんな感じかな。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、おまけで、こんなテレビがということで、みんな大好き BS12、 あ、トゥレ、いや、11だ、ごめんなさい、 BS11 で八代亜紀いい歌いい話緊急八代亜紀スタジオライブ、歌で日本に元気をというですね、ライブが行われます。これはテレビ
なんで唐突に、
はい、いやいや、これでも、
ね、なんでこれあえてのピックアップ。はい、
いや、やっぱね、八代亜紀ってのはね、最高のジャズシンガーなんですよ。
うん、ああ、なるほどね。
で、このことを皆さんに知ってほしいは別にないんですけど、でもいい曲なの、うん、本当に。だからやっぱりこう、まあ人によるんでしょうけど、やっぱこう、八代亜紀の歌を母の歌声と思うならば、うん、やっぱこう聴いておく方がいいかなと。
なるほど。
思いまして、まあ、もちろんね、雨の慕情とかさ、そういういい曲いっぱいありますけど、なんかね。
あれ、お酒は缶の方がいいは何でしたっけ？
あれですね。船歌。
あ、それしか知らないです。
あ、まあまあ、船歌もきっと歌ってくださると思いますけど。
あ、そうなんだ。
男は辛いよとか、うん、上を向いて歩こうとか、そういう曲も、うん、カバーを紹介するらしいので。
私。生まれも育ちもしばまたで、みたいなやつをやると
ね。ねえ、まあ、今、トラさん、4K で、もう一度、BS、テレビ東京でやってますけども、まあまあ、そういう曲、まあ、だからやっぱり日本、なんだろうね、こういう時に日本人って言い方するのは非常にこう、不満なんですけど、でもやっぱりまあ、ね、過去の歴史を遡った時に思い出す何かがあるとするならば、まあ、それを日本と呼んでもいいじゃないかってことですけど、うん、なんか思い出ある、曲がいっぱいかかったりもするので、まあ、ちょっとこういうのをね、聞いて、まあ、幅広い世代の人たちがいろいろ考えてることあるんだなってことを思いつつ、八代亜紀の曲をね、聞くのもどうかなというふうに思ったりします。うん、はい。ということで、あといろいろね、まあ、これを機に、公開するサービスなどのリンク情報などはブログの方に載せております。PTX のオンラインイベントの情報などもね、おうち時間を楽しもうというのがありますので、おうち時間っていうのがね、今流行ってるらしいですが、
インスタグラムが始めたのかな、
ね、うん、まあ、オンラインのイベント他にもいろいろありますので、まあ、参加してね、まあ、なかなかちょっと人が入りづらいとかね、盛り上がりにくい面もまだあると思いますので、ぜひ皆さん、ここら辺は応援していただいてもいいのかなというふうに思います。はい。はい、ということで、タネスケここまででございます。では、終わりましょう。はい。お相手は、なんか、ドラえもんすげえ見てんだけど、なんか豆知識とかって言われると、やっぱり僕はそういうのは苦手なんだなって改めて思いますんで、これから読みます。ドラえもん。池田と。
岩崎でした。
タネラジ。